テサロニケの信徒への手紙をお読みいただきました、パウロ、この手紙を書いたパウロはこのテサロニケの教会の信徒たちに会いたいと強く願っておりました、そもそもパウロとその仲間たちがこの手紙を書いたその動機も、テサロニケのこの教会の信徒たちに自分たちのその思い、愛情というのを表現して、いかにあなた方の教会に私たちは関心を持っているか、そのことを伝えるためであったと言われています。パウロはこの教会とそこにいる信徒たち、並々ならぬ関心を寄せていたようです。で、その一番の理由というのは、この教会は自分の子供のような、そういう存在だというふうにパウロが考えていたからだと思われています。自分が宣教して建てた教会、立ち上がった教会、自分が育てた信徒たち、そうであればやはりその教会の存在や信徒たちの存在というのはパウロにとってはとても大きな意味のあるものとなるのは想像に難くありません。自分自身の使徒としての働きを証明してくれるようなものであります。まさにその教会、信徒たちは自分の子供だ、そのように考えるのでありましょう。ところが、会いたいと願いながら彼はこのテサロニケの教会に行けない、そのような状況にあるようです。どうしていけないのか、その理由はいかなるものであったのかということは残念ながら記されておりませんので、正確なところを知ることができません。唯一の手がかりは、今お読みいただきましたこの手紙、行こうとしたけれどサタンによって妨げられたというふうに書いてある、これだけであります。行こうとは思っている、つまり物理的には行けるはずだと。でもサタンによって妨げられた、何らかの理由で行くことができない事情になったということであります。想像するに、迫害をしている人たちとのことと関係しているのではないか、そのように思われています。会いたいのに会えない、行きたいのに行けない、そういう思いはどんどんとこう募っていくものです。恋人同士であれば少々無理をしてでも時間を作ったり、旅費なんかも都合して何とかしようと努力をしたりするものでありましょう。しかしそんな努力をしたとしてもいけない。パウロは時間とか金銭とかそういう物理的なことではなく、会うことができないという何らかの事情があるようなんです。例えば親と死別をする、あるいは強制的に引き離された人や子供、そんな気持ちをだと同じではないかと解説をする神学者もおります。親を欲しがり、会いたがり、愛情を渇望しているのに自分の力ではどうすることもできない弱く幼い子供たち、そのような状況と同じなのだと言うんです。それほどまでにパウロはテサロニケの教会の信徒たちに会いたいと願いながらも、それが実現できないような状況であったようです。で、その思いは単に会いたいという心境だけを表したものではありませんでした。会いたいけれども会えないのは次第に不安の気持ちをあらわにしてまいります。何に対して不安になるか、これはテサロニケの信徒たちを襲っている迫害者たちに対して、信徒たちが何らかの危害を加えられていないか、あるいは信徒たちがその迫害に負けてはいないかという、そのような思いに至ります。 サタンに妨害されたということが迫害と関係があるとすると、パウロはテサロニケの信徒たちが自分が行けない間に信徒たちが迫害者たちに誘惑されてしまってはいないかということを恐れていく、そんな気持ちが大きくなっていくわけです。テサロニケの信徒たちがサタンに心を揺り動かされてしまわないかどうか、パウロが最も気にかかっていた部分でありましょう。しかもこのパウロの手紙においては迫害というのが肉体的な攻撃、そういうものばかりを意味していないということを覚えなければなりません。何度も今も言いましたように誘惑、つまり信仰に背を向けるように仕向けられる、そういう誘惑という意味合いでこの迫害という言葉を使うことが多いようです。迫害といえば私たちは身体的に与えられるなんか拷問のようなものをイメージしがちでありますが、必ずしもそれだけではない。嘘偽りを並べ立て、あるいはさまざまな誘惑の言葉を並べ立てて信仰に背を向けるように仕向ける、そのようなこともまた迫害であるとパウロは考えます。特に信仰を告白して間もないキリスト者たちはほとんどの場合信仰を告白していない家族や友人たち仲間たちに取り囲まれて生活をしています。そのような人々はキリストに全てを委ねて従いなさいと言われるその教えと、この世の中のその日常生活の中で要求されている事柄との狭間でもし違いが生じれば多くの葛藤を経験するものであります。信仰の長い短いに関わらず私たちも絶えず信仰的な生活と時に相反するこの世的な事柄との間で葛藤をするものです。その人間的な部分、これを厳しい言葉で言うと弱さや破れと言われるものですが、そういった部分につけ入る隙が生まれてくる。信仰を捨ててしまえ、神に背を向けてしまえ、その方が楽だ、そのような誘惑が襲ってくるわけです。その誘惑というのは決して避けることのできないもの。パウロはそういうものを迫害に等しいと考えたわけです。もしテサロニケの信徒たちが迫害するものや誘惑するものに屈していたら、パウロはとても大きなものを失うという経験をしたでありましょう。これは自分の子供を失うに等しい経験です。ですから今すぐにでも行って兄弟姉妹たちを励ましてその信仰を確認し合いたい。でもどうしてもそこに行くことができない、それが隠すことのできない不安となってこの手紙に表されてまいります。ところがこのパウロたちの心配をよそにテサロニケの信徒たちの信仰というのは全く揺るぎないものでありました。それどころか困難のただ中にあると思われたパウロたち使徒たちの方を逆に励ますほどのものであったというんです。そのことを知らせてくれたのはパウロの協力者であるテモテという人でありました。サタンの妨害でどうしてもテサロニケに行くことができないパウロがテモテをテサロニケに送って、テモテは教会の様子を知らせてくれたんです。そのテモテの報告によるとテサロニケの信徒たちは迫害にも誘惑にも負けることなく、むしろそれらを受けるということをしっかりと覚悟していた 迫害や誘惑にを受けることを覚悟し、それに立ち向かっているということだったんです。パウロの心配は無用のものでありました。それだけではありません。パウロのテサロニケへの思いというのが一方的なものではなくて、テサロニケの信徒たちもまたそのような迷いや誘惑、迫害と戦いながらパウロたちにも会いたがっているという、まあ、いわば相思相愛というそのような報告を受けたんです。その報告知らせがどれほど彼を喜ばせたか分かりません。テサロニケの信徒たちの信仰が困難のただ中にあって、でもその自分たちに御言葉を述べ伝えてくれた、福音を述べ伝えてくれた使徒たちを逆に励ますのに役立っていたというんです。一章の7節でテサロニケの信徒たちの信仰がこのように記されている。マケドニア州とアカイア州のすべての信徒たちの模範となった、このようにパウロは記しているんですが、ここでは彼らの信仰は同じ信徒たちを励ますだけではない、教会の生みの親とも言えるパウロたち使徒たちを元気づけているっていうんです。もはやテサロニケの信徒たちの信仰というのは個人的な信念というようなそういう枠を超えて、さらには集団の信念というような枠をも超えて使徒たちのものであり、その他諸教会のものとなっているということが明らかになりました。一つの改宗の信仰のその健康さというのが他の人々にも関わっているということを見事に教えてくれているんです。ある意味ではこの信徒たちが信仰を捨てるのではないか、そのように心配したことについてパウロは恥を覚えなければならないのではないかとも考えます。しかし互いにその思いを確認し合ったというこの出来事によって、両者はさらに今まで以上に強く結ばれて、さらには神様が必ず私たちを守ってくださるんだ、導いてくださるんだというより強い確信へと導かれていくきっかけにもなったでしょう。サタンの力、これは現実のもので避けることができないものではあります。しかしパウロはそれが神様の力には決してかなわないのだということを確信できたはずです。最後の勝利を収めるのはサタンではない、この世の力ではない神なのだということを改めて確認することができたでありましょう。この出来事はまた、同じ信仰を持つキリスト者はたとえ離れていても祈りのうちに結ばれているということを確認できる良い機会にもなり、またそのことを私たちに教える出来事でもあると思います。私たちは神様に対して祈り、祈りを通して神様と対話をいたします。時にそれは私たちからの一方通行のような虚しさを覚える、そんなことがあるとも言えなくもない、まあ、そう思ってしまう、その思いを禁じ得ないということもあったりしますが、必ず祈りは聞かれるのだ、あるいは私の祈りは聞き入れられているということをも経験することがあるはずです。そしてその祈りは神様を通して私たち人間同士の間を結びつけているということを私たちは知ります。家族のために祈り、兄弟姉妹たちのために祈り、友のために祈り、時には見ず知らずの人々のためにも祈る。その祈りは決して一方通行の虚しいものとはならず、必ずや神様によって互いを結び合わされ、互いに祈り合い、 喜び合う関係へと導かれていくものであるということを私たちは経験するんです。ですから大切なことは、祈りは聞かれる、祈りは通じる、それによって私たちは結び合わされ互いに励まし合うことができるのだということを知ることです。私たちは神様の御前に立つことさえ許されない存在であると教えられています。にもかかわらずキリストが取りなしてくださるので、私たちは神様に祈るということが許されている。そのキリストを信じる者同士、あるいはその信仰へと導かれることを望みながら捧げるその祈りは必ず聞かれ、必ず通じ合うということを私たちは知るべきであります。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちの捧げる祈りを聞き届けてください。そして私たちが祈りによって結び合わされていることを確信し、これからも互いにその祈りを主にあって捧げ続けることを得させてください。これより始まります一週の間にもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。